人マイランはあまりに物牛とて、妹の義女も愛愚しけり、その他白拍子二人、総じて四人、一つ車に取り乗って西八条へぞ参りたる。先々召されけるところへは入れられず、はるかに下がりたるところに座敷失郎て置かれたり。義王、子はされば何事三郎ぞや、我が身に過つことはなけれども、捨てられたてまつるだにあるに、座敷をさえ下げられることの心うさよ。いかにせん、と思うに、知らせじと押さうる袖の暇よりも、あまりて涙ぞこぼれける。仏御前、これを見て、あまりに哀れに思いければ、あれはいかに、日頃召されぬところでも、サブラワバこそ、これ、召されサブラへかし、さらずは、わらわにいとまを食べ、いでて玄山せん、と申しければ、入道、すべてその儀あるまじ、とのたもう間、力を呼ばで、いでざりけり。その後、入道、義王が心の内をば知りたまわず、いかに、その後、何事かある。さては、仏御前が、あまりに、つれずれげに見ゆるに、今よう一つ歌えかし、とのたまえば。義王参るほどでは、ともこうも、入道殿の仰せをば背くまじ、と思いければ、おつる涙を抑えて、今よう一つぞ、うとうたる。仏も昔は凡夫なり、我らもついには仏なり、いずれも仏性ぐせるみよ、隔つるのみこそ、悲しけれ。平家物語巻一、義王です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回はカブロというわらわを使って恐怖政治を行い、さらに一門の栄華を極めていく平の清盛はじめ平家のエピソードをお送りしましたが、今回は徐々に横暴ぶりを強めていく清盛の女性関係のお話です。まず、今回登場する義王という女性は白拍子という歌ったり舞を舞ったりすることを職業としている女性です。この義王は都で評判の白拍子で清盛の寵愛を受けていました。ところがある日事件が起こります。清盛のもとに押しかけるように仏御前という、これもまた舞のうまい都でもてはやされた白拍子が現れます。はじめは仏御前を相手にしなかった清盛ですが、同業である義王の取りなしで仏御前の舞を見て心変わりをします。なんと新たに現れた仏御前の方にすっかりと心を奪われてしまった清盛は、義王を追い出してまで仏御前を自分のもとに置くという行動に出たのです。義王が悲しいなどは言うまでもありませんが、自分を清盛に取り継いでくれた義王を自らが追い出してしまった形になってしまった仏御前の方もまた苦しんでいきます。心苦しそうに、また寂しそうにしている仏御前の姿を見て清盛はとんでもない行動に出ます。そう、なんと自分で追い出した義王のもとに、仏御前が寂しそうにしてるので、今用や舞で慰めろという命令をよこしたのです。今回取り上げる場面は、苦悩した義王が母の説得もあって、再び清盛のもとを訪れる場面です。それでは本文を見ていきます。一人参らんはあまりに物牛とて、一人で参るのはあまりに心苦しいということで、妹の義女も愛くしけり、義王は妹の義女を共に連れて行った。その他、白拍子二人、総じて四人、一つ車に取り乗って、西八条へぞ参りたる。その他の白拍子も二人、合わせて四人が一つの車に乗って西八条へ参った。先々、召されけるところへは入れられず、はるかに下がりたるところに座敷失郎て置かれたり。こんな意味です。以前に召されていた場所へは入れてもらえず、はるかに下がったところに座敷をしつらえて座らせられた。さて、ここで言う座敷というのは、決して豪華なお座敷などではなく、単なる板張りの部屋のことです。かつて清盛の寵愛を受けていた義王への扱いとしてはあまりにひどい扱いです。義王のセリフです。義王、子はされば何事三郎ぞや、これは何事でございましょうか。我が身に過つことはなけれども、捨てられたてまつるだにあるに、私自身に過失がないのに、捨てられ申し上げたことでさえひどいことであるのに。義王のセリフが続いていきます。座敷をさえ下げられることの心うさよ、いかにせん、と思うに、座敷をまでも下げられることの情けないことよ。どうしよう。さあ、かつての寵愛ぶりはどこへ行ってしまったことか。今はこのようなひどい仕打ちです。知らせじと、押さえる袖の暇よりも、あまりて涙ぞこぼれける。知らせまいと、押さえる袖の隙間から、あふれる涙がこぼれ出た。仏御前、これを見て。仏御前は、このような義王の姿を見て。そう。かつて初めて自分を清盛へつなぎ止めてくれた義王が、今はこんなひどい扱いをされているのを見て、仏御前は耐えきれない気持ちでいます。 あまりに哀れに思いければ、あまりにも不憫に思われたので、さあ、仏御前は清盛に訴えていきます。あれはいかに日頃召されぬところでも、サブラワバこそ、これ召されサブラエかし。これは一体どうしたことですか。もし仮に日頃はお呼びにならないところでもございますならともかく、この場所はこれまで義王様をお呼びになっていた場所ですよ。こちらの方に呼んでください。さて、このビビンのサブラワバこそは、未然形タスバにこそをつけて、家庭の文脈を強調することで、打ち消しの文脈を生み出す用法です。あたかも昨日今日この場にやってきたものであるかのような義王に対する清盛のひどい扱いです。仏御前のセリフが続きます。さらずは、わらわにいとまを食べ、いでて玄山せんと申しければ。そうでないなら、私に暇を出してください。私がここを出て義王様に会いに伺いましょう。そう、仏御前を慰めようと清盛はここに義王を呼んだわけです。ならば、いっそ自分がここを出て義王のもとに行けば、義王をこのような屈辱に合わせずに済めます。そんな仏御前の言葉を聞いた清盛のセリフです。入道、すべてその義あるまじとのたもう間、力を呼ばでいでざりけり。清盛が全くその必要はないとおっしゃったので、仏御前は力を呼ばず出ていくこともできなかった。その後、入道、義王が心の内をば知りたまわず、その後清盛は義王の心中を察しなさることもなく、さて、清盛が義王に向かって無神経な言葉を投げかけます。いかに、その後何事かある。どうした義王、あれから何事かあったか。さては、仏御前があまりにつれづれに見うるに、今世を一つ歌えかし、とのたまえば。それでは、仏御前があまりに所在なさそうにしているので、義王よ、お前が今世を一つ歌って、仏御前を慰めよ。さあ、あまりにもひどい扱いです。あれからどうだった?などと言われても、仏御前に心を奪われて義王を追い出したまさにその本人から、こんな言葉を投げられても答えようがありません。まして、その仏御前を慰めよ、とは。清盛の言葉を受けて、義王の反応が続きます。義王、参るほどでは、ともこうも入道殿の仰せをば背くまじと思いければ。こんな意味です。義王は参るときにはともかく、清盛の命令には背くまいと思っていたので、落ちる涙を抑えて、今世を一つぞ、うとうたる。落ちる涙をこらえて、今世を一つだった。仏も昔は凡夫なり、我らもついには仏なり。こんな意味です。仏も昔は平凡な人間であった。そして我々も最後には仏となる身である。いずれも仏性を愚せる身を、隔つるのみこそ悲しけれ。どちらも仏となるための仏性を持っている身であるが、隔てられているばかりであるのが悲しいことだ。さあ、この今世には義王の痛切な思いが込められています。義王も仏御前も共に調べようしという同じ立場です。今、二人の立場は仏様と普通の人間とほどに隔たれられています。でも、いつの日か清盛が義王を捨てたように仏御前もあっさりと捨てられる日が来るかもしれません。最終的には二人は同じ道をたどる。そんなことがこの今世から汲み取ることもできます。この義王の今世を聞いた平家一門の人々は涙を流します。このような過酷な運命を背負った二人の女性はこの後どうなってしまうのでしょうか。続きは次回にお送りします。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。一人参らんはあまりに物牛とて、妹の義女も愛愚しけり。その他調拍子二人総じて四人、一つ車に取り乗って西八条へぞ参りたる。先々召されけるところへは入れられず、はるかに下がりたるところに座敷失郎て置かれたり。義王、子は、されば何事三郎ぞや。我が身に過つことはなけれども、捨てられたて祭るだにあるに、座敷をさえ下げられることの心うさよ。いかにせん、と思うに。知らせじと、おさうる袖の暇よりも、あまりて涙ぞこぼれける。仏御前これを見て、あまりに哀れに思いければ、あれはいかに、日頃、召されぬところでも、三郎はこそ、これ、召され三郎へかし。さらずは、わらわにいとまを食べ、いでて玄山せんと申しければ、入道、すべてその義あるまじとのたもう間、力を及ばでいでざりけり。その後、入道、義王が心の内をば知りたまわず、いかにその後何事かある。さては、仏御前があまりにつれづれげに見ゆるに、今世を一つ歌えかし、とのたまえば、義王、参るほどでは、ともこうも入道殿の仰せをば背くまじと思いければ、落ちる涙を抑えて、 今よう一つぞ宇とうたる。仏も昔は凡夫なり、我らもついには仏なり、いずれも仏性愚せるみよ、隔つるのみこそ悲しけれ。本日の授業はここまでになります。